て介護ケセラセラ、今日は公益社団法人認知症の人と家族の会本部事務局長の鎌田松代さんにお越しいただいています。鎌田さん、こんにちは。
こんにちは、鈴木さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしく
お願いいたします。鎌田さんはですね、看護師として大学病院に勤務され、で30年近くデイサービスや特養など福祉施設でお勤めだったそうなんですね。でまたご自身もね、介護経験をお持ちということなんですけれども、はい、
はい、私は九州の佐賀県という田舎の出なんですけれども、都会に憧れて、滋賀県の大学病院に勤務をしたんですけれども、結婚する直前ぐらいに、義理の父が、脳内出血で倒れまして、介護ができないということで、今でいう介護離職をして、家で4年ぐらい介護をして、でそこから在宅介護がちょっとやっぱり大変だなっていうので、在宅の看護っていうところに興味を持って、福祉施設で働いておりました。
そうか、いろいろ、そうか、介護離職か、あるんですね。
はい、もうその時はね、もう40年以上前なので、嫁が見るのは当たり前だったので、親族からも、お父さんお母さんがこんなに困ってはんのに、あんた人の世話するんじゃないよみたいなね。
なるほど、そういう時代だったんですね。
そうです、そうです。もう今は、嫁介護は樋口恵子さんとかは絶滅危惧種であるっていう風なねお話もされるぐらい、
はい、
娘さんとかご主人、はい、夫とかね、そういう、息子さんとかが介護する。で最近は孫さんっていうのもね増えてきてますね。
確かにそうですね。そうか。でそのこういうその介護とかいう、そういった福祉、障害者の方の施設なんかも行かれたんですか、 いらっしゃったんですか。
はい、高齢者と障害者の、合築した総合福祉施設だったので、そこで看護師として働いてたので、障害者の入所とか通所のところと、今で特別養護老人ホームとかデイサービスとかっていうところでも働いておりました。
30年以上ですか。
そうですね
もうベテランで。
あ、いやいや、でもいつもなんかわからないこととか新鮮なとか失敗も結構多かったですけどもね。
そのベテランって失礼な言い方になっちゃってるのかな、わからないけど、経験豊かな鎌田さんなんですけれども、今日その事務局長、本部のね事務局長ということでお越しいただいたんですけれどもね、まずはですね、今までもいろんな方にこのコーナーにご出演いただきまして、認知症の人と家族の会についてお話しいただいたんですけれども、もう一度鎌田さんの方からご紹介いただけますか。
はい、家族の会は1980年に、結成をした、京都で結成をした会です。その当時、今から43年前なんですけれども、認知症っていうことが今のように全然知られてない時代で、本当に自分のその目の前にいる家族がなんでこんな行動するのかわからないっていうところで悩んだ家族が全国から90名集まって結成した会です。でだんだんに増えて2014年に沖縄に、支部ができて、全国47都道府県全部に支部があります。で何をしているかっていうと、本当に結成時に集まったように介護者で、今は本人とかいう、そういう当事者の人たちが集まって自分の今の現状を話し合うことで何になるみたいなねお話もされますけど、私たちもそうですけど、自分が悩んだ時に話をすることで気持ちを落ち着くし、それを本当に真剣に聞いてくださる方があることで、より気持ちも落ち着きますし、それが介護の先輩であれば少しアドバイスをいただいたり情報をいただくことで、帰ってからの介護がね、なんとなく元気が出るんですよね。でご本人も自分一人がこんなんだと思ってるけど、同じようにご病気で苦労しながらも前向きに生きてらっしゃる方を見れば、あ、自分も頑張ろうというふうなね思う、そういう集いっていうのと、それから集いに来れない方に開放という形で、47都道府県支部が全部開放を出しております。
はい、
それから、そういう集いにも、それから まあ、なかなか認知症のことがわからないという方、会員以外にも、電話相談という形で、これもあの全国、47都道府県でやっておりますし、京都にあります、清明神社の横に、はいはい、事務所があるんですけれども、ね、はい、そこでは本部の電話相談ということでフリーダイヤルでね、お電話してあのかけていただいてます。で、北海道とか沖縄の方とかね、あのこれ京都でお受けしてますって言ったらいやーって感じでね、です、はい、あのびっくりされますけれども、はい、ただし携帯電話からは有料になりますのでね、
そうですね、
そこだけがちょっとね問題ですけれど も、そんな活動を3本柱という解放と、それから集いと電話相談っていうのとやってるとともに、あのこのコロナの中でやっぱりその面会ができないとか、はいはい、それから介護者がコロナになった時にその本人を見てくれるところがないとか、やっぱりコロナならでは あの悩みっていうのがあったり、それから皆さんご存知がないけど介護保険本当にねできて20年以上経って、あのとてもあの介護しやすくなったんですけど、だんだんに高齢者が増えるがごとく、ちょっとやっぱり私たちにすると解約をされて負担ばっかり、お金ばっかり払わされてサービスが削られるっていうことで、この2024年にまた制度が改正になりますけど、その案に対して反対の署名を11万集めまして、でそれを国に届けたりする、そういう社会を良くするっていうような運動、私たち当事者の声を社会に届ける、国に届けるっていうような社会運動もやっております。そういう会です。私は1990年に入会をしました。
そうですか。
認知症のことを知らない看護師だったので、お勉強に入らせていただいて。
そういうことですか。
はい、は
い、へえ、いやもうね、今聞いたらもう本当にね、認知症で悩んでいらっしゃる方にとって本当に心強い会だと思うんですね。ぜひぜひ皆さん、ちょっとあのもうねすぐね、認知症の人家族の会で検索すれば本当に今すぐ出てきますし、その辺にも いろんなポスターとか貼ってありますからね、あのちょっと見てみられるのもいいんじゃないかなと思いますが、あのまあちょっとねお話戻しちゃって申し訳ないんですけど、さっきのねご自身の介護の時のまあ時代のお話ではありましたけれども、認知症っていうものに対するねこうイメージとかがこうやっぱり変わってきてますよね。
はい、変わってきているところと変わってきてないところがあるんですよね。あのやっぱり認知症って聞いた時にまだまだあるのが、認知症になったら何もわからない、何もできないっていう方々がいらっしゃる。だから認知症になった人家族をやっぱり偏見で見てしまうっていうところがあるのとともに、あのやっぱりいろんなところで認知症を少しお勉強なさった方々は、あ認知症の人って本当に大変なんだって、生活に支障があって大変なんだと、じゃあ手助けしなきゃいけないっていうかわいそうな人っていうね、手助けしなきゃいけないっていうような、はい、そういう見方の2つが今認知症のイメージとして出てきているかなと思っています。
確かにそうですね。なんかもう何もかもやってあげないといけないんだわみたいな、危ない危ない危ないって感じでは、そうか、そういう気持ちで見ることってありますよね。
はい、だからそれはありがたい反面、うんうん、やっぱ自分をとかやっぱりできることがたくさんあるのに、うんうん、やっぱりさしてもらえない、うんうん、もうあんたはとか、例えばその言葉とかもなかなかうまく出てこないけれども、うんうん、待てば出てくるんだけど、いやもうあんまりうまく喋れないし失敗したらあかんさかいにって言って家族が先に話してしまうっていうことは、そのできることをやらないと、まあ何でもそうですけど錆びちゃいますよね。
はい、確かに。
はい、でご本人たちも家族が先回りしてやるから自分たちのできることができなくなってしまって病気を進行させるんだと、もっと待ってほしい。
そうか。あ、私ね、あのテレビでしたかなんかでね、あの認知症の方がね、私がね失敗する権利を奪わないでくださいとおっしゃってるのを見たんですよ。
まさにその通り
で、ですよね、
はい、
そうですよね、うん、失敗してもね、うん、いや失敗しないと人間わからないですからね、うん、いろんなことを、
はい、
でやっちゃいけないんだなっていうふうに今度からっていうふうに気をつけるっていうね、ありますよね。
そうなんです。それとともに、あ認知症、周りの人がね、うん、あやっぱり認知症の人やから失敗するんだという見方じゃなくって、あちょっとうまくできなかったけど、うん、なんかお手伝いすればできるんかなとか、うんうん、やっぱり温かい目で頑張ってやってらっしゃる認知症の人なんだと、失敗を恐れずにやろうとされてるんだと、じゃあ自分はどこの部分をお手伝いすればいいのかとか、そういう見方にね皆さんが変わっていっていただく、 っていうことを私たちは日を正しく理解してくださいっていうことが家族の会は本当にずっと今言い続けていることです。
正しく理解するということですね、はい、そしてそのやっぱりその認知症早く気づく発見することって大事なんですか？
それはねとても大事です。ただその時に一つよく言われるのが認知症を早く発見しても、治らない、うん、治療の甲斐がない病気だからそんなん受診しても一緒じゃないかって言われることがあるんです。だけども今いろんな研究が進んでて、うんうん、認知症を早く、まあ、例えばその今認知症ではないんですけど MCI という軽度認知障害という、はい、まあ、日常生活には支障がないけれども少し物忘れのある方っていうので、うん、受診される方も増えてきているんですけど、そういう方は何もしなければ進行してその5割なり3割なりが認知症と診断されるけれども、うん、やっぱり自分の生活を少し変えて社会との交流とかそれから、食事に気をつけたりとか、うん、規則正しい生活をしたりとか、うん、運動をしたりとかいうことで進行されない方ってなって、私の知ってる方ももう 7,8 年 MCI と診断されてる方があるんですけど、でも未だにいろんな活動をされてる方もありますのでね。であと診断を受けてもやっぱりそういうふうに進行しないようなことをやることで今認知症で発言されている方たくさんありますよね、はい、例えば、はい、下坂敦さん、はいね、京都の方でしたら ね、はい、とか、はい、あと丹野智文さんとかね、はい、もう本当に世界を飛び回ってらっしゃいますけど、はい、そんな方もいらっしゃるので、はい、診断を受けることを恐れずに受けたことでもう一回自分の生活とか周りの方との関係性をね、見直して認知症になっても本当に希望を持って生きることができる社会になりつつあります、
うん、そうですね、うん、もう何もできへんなるっていうんじゃないっていうことをやっぱりもうその辺ね、さから認知症を理解するということ本当に大事なことですよね。
そうなんです。だから先ほど最初に言いましたように偏見ね、何もできない人じゃなくって認知症って本当に幅が広いので、その方ができることできないこととかいうことがあるんだよとか、でもやっぱり物忘れはあったりとか物忘れでない認知症もありますのでね、そういうことをやっぱりご本人とかご家族に聞いて何を手助けすればいいのかとか、やっぱり温かい目で見ていただきたいと思います。
そうですね、それは大事ですよね、
はい、家族の会は仲間がいるっていいなっていうことで、うん、認知症に優しい街っていう提言を作りました、はい、で認知症をみんなが正しく知っていること、困っている人がいたらさりげなく手を出して行動できる人たちがいるとか、うんうん、僕は自分事として認知症を捉えてくれる人たちがいるとか、うん、認知症を特別扱いしないとか、はい、そういう街になってほしいというね、ものを冊子を作りました、
はい、
家族の会のホームページから見ることができますので、はい、どうぞ皆さん、見ていただければというふうに思っております。
そうですね、はい、私今手元にいただいておりますけれども、はいですね、とっても分かりやすく書かれてますから、
ありがとうございます。
ぜひね、皆さん本当にお手に取っていただいて、はい、見ていただきたいですね、はい、
できることからね、皆さんがやっていただくことで認知症の人もそれから家族も本当に前向きに認知症とともに歩むことができると思います。最後にね、はい、皆さんにお願いがあります。
はい、
認知症で悩んでる方っていうのが周りにいらっしゃって、うんうん、本当にどうすればいいかっていう方があると思うので、うん、ぜひ家族の会、認知症の人と家族の会をご紹介していただきたいと思います。
はい、
ホームページから、見ることができますのでね、電話相談もホームページから来られる方がありますので、ぜひ見ていただいて、そのホームページにたくさんの情報がありますのでね、うん、見ていただいてお電話でもいいですのでお願いしたいと思います。
ありがとうございます。今ね、てるさんって、埼玉のてるさんってリスナーの方からなんですけど、介護の仕事はとても辛いとしか思えませんが、どのようにテンションを上げているのですか？介護職はなくてはならない仕事です。もっと、手当が必要だと思います。頑張ってくださいっていうのをいただいたんですけれども、
ありがとうございます。介護のテンションね、本当にそうなんですけど、私はやっぱりこう、なんていうかな、その先人たち、ね、前を生きてらっしゃる方々から、その人生の中から 教えてもらうことがすごい多いなというふうに、私は思っていましたし、うん、私ちょっと人が足りない時に夜勤とかもやってましたけれども、
そうですか、
本当にね、いやあんたすまんな、こんな夜中にありがとう、うん、ありがとうって、そのありがとうが、うん、もう心からこんなありがとうを言える人ってすごいなっていうふうに私は思うので、うん、そういう人との関わりとか、うん、本当に介護を受けてる人がその人っていうところの部分で出されることを私たちが受けられる、でそこをなんか支えていけるし、できることの応援をできる仕事ってなかなかないと思うんですよね、
はい、
はい、私はとても介護の仕事好きです。
そうですか、はい、ということだそうですよ、テルさん。やっぱりそうやってね、感謝してもらう気持ちとかも嬉しいですよね。
する人される人じゃなくて、うん、お互い人と人としてお互いをこう尊重し合えるっていうのがね、とてもいい仕事だと思ってます。テルさん頑張りましょう。
わかりました。はい、今日はですね、介護ケセラセラのコーナー、公益社団法人認知症の人と家族の会本部事務局長の鎌田松代さんにお越しいただいてお話を伺いました。鎌田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、介護ケセラセラのコーナーでした。